本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、カージン松野幸一です。
本と雑談ラジオ第77回で、今回は雑談で次の本を決める日ですね。
本当にね、
今のはスマホをなくして
がっかりした感じで挨拶をしました。
メガネもなくしされたんですか？
そう、メガネをなくし、その日のうちに稽古の帰りに、演劇の稽古の帰りに iPhone をなくして、今まで出てこないですね。
そのメガネは新しいんですか？
このメガネはむしろ古いので、昔かけてたフレームを引っ張り出してきたんですけど。
お、細いですね。
なくしたメガネがもう今ない方で、わざわざメルカリで高いの買ってっていうばっかしだったんですよ。
こだわりのフレームだったんですか？
てかもう僕の顔として定着してるメガネだったので、はい、わざわざそうしたんですけど、で今日ね、その最後の砦っていうか、この店にもしかしたら落としたかもしれないと思った区役所のカフェに行ってみたら、
お
ありませんでした。そこにあるような気もしてて、そこぐらいしかいくつか店当たって全部なかったんで、同じ店2回行ってるんですよ、時間差で、
はい、
前もそういうことあって時間差で行ったら会ったことがあったので、
うん、
なくて、 iPhone ももう地下鉄にも2回行って、交番にも2回行って、うん、まあ、2週間ぐらい待ってって言われたけど、多分ないですね。
そうか、
この感じは。なくしてすぐに電話かけてみたら電源切られてたので、充電たくさん入れといたはずだから。
じゃあ悪人が
意図的に
取った。
で、本当困ってるのは、今部屋探しをしてるんですね、
はい、
立ち退きを言われて、でもまず部屋探しのやり取りしてたメールが全部携帯メールだったから、全部やり直しですよ。やってやり直して物件見てきたんですけど、
はい、
今契約しようかと思ってる部屋があるんですけど、電話がないということで。
電話がない、
つまり iPhone の電話がないともう本人確認ができないから、その保険会社にも入れないってことで、
はい、
電話をまず復旧させてくださいって言われてしまってるんですけど。
なるほど。電話持ってない人はこのご時世不動産も借りられない。
そうですよ。だから海外の方とかで日本に来たばっかしの人の場合はなんかいろいろやりようがあるみたいなんですけど、最初は不動産屋さんもどうにかやれますっておっしゃってたんですけど、やっぱり無理だったんですね。
はあ。
でも僕ちょっと稽古がずっとあるから、今日中にそれが復旧できなかったらもう無理なんですよ。採用する時間ないし、
はい、
あとこの松野書店の電話もよりによってですね、
はい、
古い電話ファックス機を使ってるせいでそれが壊れてしまって、
うん、
お金払ってるから回線は続いてるはずなんですけど、うん、それも通じないんですね。
おや、
もうすっごい怪しいじゃないですか。携帯も落とし、仕事場の電話も通じない。
身元不明の人みたいな。
そう、でも本当になんか僕今引っ越すなって言われてるんじゃないかと思うぐらいな。
本当だ。
でも気がする。
普通に勤め人だったら会社のね、番号とかあるわけですもんね。
あとメガネを変えろって言われてるのかなと思って、神様に。
ああ、そうかもしれない。コンタクトにしたらいいんじゃないですか。
でもなんかその内見ができないって言われてた物件が、
はい、
できるようになったらすぐ連絡くださいって伝えてあったんですけど、もちろん iPhone なくしてるからすぐ連絡来なくって、それでもこう前のめりにこう連絡取って違う不動産さんで見ることはできたんですけど、
はは
しかしもう複数の申し込みがね、
はは
なんかね、その物件は僕ぐらいしか借りないだろうと思うようなありえない狭い物件だったんですよ。普通の布団引けないんじゃないかなっていう。なんかね、
3畳間ですか？
そんくらい、パッと見は。で、普通の布団を引こうとしたら斜めになっちゃうみたいな、
うんうん、
でも洗濯機置き場に洗濯機置いたら布団も引けないぐらいのちっちゃさで、
うんうん、
ただまあいろんなシャワーとかいろんな部分はこうちゃんとしてるんですけど、
うん、
こんなのはなんか事情があってウィークリーマンション的に一時的に住む人しか買えないんじゃないかと思うような物件だったから、ちょっと安心してたんですよ、
うん、
僕ぐらいしか借りる前と、
うんうん、
ところがなんかもう2件も持ち込みがありましたって言われて、
家賃いくらなんですか？
家賃はね、まあ5万ぐらいなんですけど。
あ、結構高い。
ただインターネットが使えるんですよ、そこ。
おー、いいっすね。
無料で。だからそれを考えれば、まあ、まあ今4万で風呂付きだから、
うん、
そうやって考えればギリギリ予算ないかと思ってたんですけど。
そうですね。
でもまあダメだったし、その前に狙ってた物件も似たような感じの物件だったんですけど、 自転車が置けないと言われて、自転車置けないと今困るから、すっごい交渉して、じゃあ自転車を、大きい自転車はしまい込んで、小さい自転車を新たに買い直してこう折りたたみにしますとか、部屋の中に折りたたんでしまうようにします、床も傷まないにしますっていう交渉してもらったんですけど、
家の中に置く分には何の交渉も必要ないんじゃないですか。
それがダメって言われ
て。そうなの、
で大家さんはなんか自転車が置いてあるんですけど、全部大家さんの自転車なんだって。で入居者は自転車置いちゃいけないっていう、
はあ、
そういう物件だった。
まあね、安いとこ探そうとしたら条件が厳しくなるのはしょうがないですよ。
そうで、本当にそうで、僕勝手に申し込んじゃった後で実は自転車持ってるってやった方が良かったと思うんだけど、ただまあ何揉めたくないじゃないですか、後で自転車使わないでって言われて、
はあ、
なんか不自由な思いするのも嫌だし。
そうですね、ギクシャクしても嫌ですしね、う
ん、昔猫を飼ってた時があって、その猫のために猫を飼っても大丈夫なアパートを探したことがあって、それもやっぱこそこそ飼うのかわいそうだし、まあ、病気の猫だったので薬をあげなきゃなんなくて、もう寿命も長くないだろうと思って、猫のためだけのアパートを借りたことがあるんですけど、今は自転車ですね。自転車が置けるってこと。
そうですね、
でもなんか今日その電話が通じるかどうかの作業をこれからね、今も来てくれてる佐々木ララ君とか、
はい、
手伝ってもらっててやろうと思ってるんですけど、そもそも本人いなきゃなんないから僕がいなきゃなんないのかなとか。
あ、
ちなみに今日は夜の昼寝の店長加藤田さんも見学にいらしてます。
見学させてもらってます。
なのでいつもやってる月曜日にやっている夜の図書室は17時ぐらいからになります。でも小泉さんは何時に出なきゃならないんですか。
これはね、4時半です。
え、そんなに早く出なきゃならないの。
5時までにはちょっと池袋に行きたいので。
まあでもあれですもんね、今日雑談会だから。
そうです。
まあ、時間が僕の雑談はこれで終わったと言っても過言ではないですねもう本当になんかちょっとちっとも面白くない話でごめんなさいね。もうちょっと楽しすぎに話せたらよかったんですけど、本当にがっかりしてて、
あ、
もうなんか自分は定期的になくすんでしょと、財布なくしたり iPhone なくしたり、それはいつも決まってで、何か心にこうわだかまりがあったり気が散ってたり、キャパシティオーバーの時に必ず落とすんですよ。
へ
ー。タクシーの中で財布落としたこと、実施営業にしたこともありますけど、とにかく何かこう大きな仕事が来ちゃってたりとか、なんか今だったら演劇やらなきゃなんなくて、なおかつトークイベントがあってとか、気が散ってる時に落とすんですよね。まあ、ちょうどトークイベントの前日で11月22日に自分の単価オンラインサロンのイベントをやったんですね。
はあ、
その日は本当はカメラを止めるのファンミーティングがあったから、先に知ってたらそっちを優先したんですけど、ちょっと先に自分のイベントを企画しちゃったので、そのイベントをやったんですよ。あと今ちょっとテレビの仕事の会議に参加したりとかしていて、
楽しそうですね。
あらら君に手伝ってもらったら、ほぼあらら君の案の方が好評だからもうだんだんあらら君を中心にやっていこうかというぐらいの会議だったんだけど、まあ、その楽しかったんだけどね、会議も楽しく、その後にね、タイガー・リーさんっていう、そう、一騎打ちの中のよくさせていただいている芸人さんと、あらら君と僕で、お茶したり、ご飯食べたりして、まあ楽しかったんですけど、でも、その楽しい時間のせいで、また、こう、携帯を探しに行けなかったし、ね、もう、楽しい時間過ごしたらトークイベントが始まる時間だったから、携帯探しに行けなくて、それでトーク始まって、翌日に行ったら、翌日にまずメガネ探しに行こうと思ってカフェに行こうと思ったら、翌日は祭日だったから、
はい、
メガネ探せなくてみたいな、なんかもういちいちがこう楽しいのか辛いのか分かんない感じのね。
なるほど。
本当自分の話でても気が滅入る、
はい。
こういうことを楽しく話せると、前回話したゴミの収集はできませんの、マシンガンズの滝沢さんみたいに楽しい本が書けるんでしょうけど、私には無理でした。
はい、
小泉さんどうだったんですか。
僕はね、本当にね、体調がまず悪いですし、はい、足がずっと痛いんですけど、その後また子供にちょっと風邪をもらっちゃって、喉がイガイガしたり鼻が詰まって、夜口開けて寝たら喉がものすごい乾いてしんどかったり、まあ、そんなのもさることながら、今週すごいなんかちょっとね、叱られるんですよ。
え、何がですか。
いや、それはでもね、詳細は言えないんです。
詳細は言えない言うとより叱られちゃうんですね。
言うと余計叱られちゃうから、それがずっと先週 来週来てくださいっていう、叱られにいついつ来てくださいって言われて、でそれが今週なんですけど、早く終わんないかな、先週のうちに叱られればこんな気持ちで抱えてなくていいのになって思って、ずっと気が重いんですよ。
仕事関係の、
いやそれも言えません。
言えないのか。
そう、
そんなにも叱られることなのか。
そう、いやまあ自分、ね、で完全に自分が悪いから。
なんかさ、50過ぎて叱られるってとってもダメージ大きいよね。
まあでもね、俺はしょうがないんですよ、痛い目見ないと分かんない人間だから。
そんなに自罰的になんないのがいいですよ。
いやーダメですね、こういうたまにそういうのしないとどんどん増長して図に乗っちゃうので。
そうですか。
じゃないと、むしろこのぐらいで叱られてよかったと思ってます。
そうか、そうなのか。そうなんだろうね、アイロンなくすのも神様がさ、はい、気を引き締めろというメッセージなのかな。
うん、そういう解釈もありえますよ。
うん、なんかさ、物件探しでさ、迷ってる時にね、そのすごい狭い物件も面白いと思ったんだけど、はい、僕が横になるともうスペースないから、でもなんかもう、もしそこはキャンセルがいっぱい出たら僕借りようか迷ってたんですよ、
うん、
だけど昨日飲みに行ったのね、昨日ね、すごい昔の友人たち、中学高校の友人たちが焼き鳥をおごってくれて、すごい美味しい焼き鳥をごちそうになったんだけど、
うん、
そのイベント飲み会にも携帯がないから遅刻したんだけどさ、30分もまず遅れるよって連絡もできないじゃないですか、
はい、
でこうでっかいこうもこんな手のひらサイズのさ置き時計持って歩いてるんだけどさ、もう電車の乗り間違いとかしちゃったりして道にも迷っちゃうし、そのつまり地図が分かんないわけ。
あ、そっか、スマホがないから時計持ち歩いてんですか。
そうだから、とにかくそんなことで30分遅刻して食べてた時の友達がね、なんかちょっと風水に凝ってる人で、
はあ、
で、まあ、すごい説得力ある風水でも、彼が言うには一つだけ言えることは、西日の部屋には住まない方がいいよっていうのね。でその僕が見た迷ってた狭い物件は西口だったの、向きが、窓が。あ、このメッセージを僕に伝えるために、なんかいろんなことが起きてるのって思うぐらい、その神様の啓示のように言ったの、彼が。
へえ。
その僕が風水ってよく分かんないけど、どんなこと気をつけるのって言って、もうすごくざっくばらんに言ってほしいよと思って言ったら、一言で、西日の部屋はやめた方がいい。
西日の部屋って夕方日差しが入る部屋ですよね。
まあ、でも西向きってことじゃない？窓が西に向いてるっていうのが多分ダメなんだって。で、多分風水ってさ、あれなんだよ、そのイラストレーターの目黒雅也さんも言ってたけど、
うん、
単純に人間にとって体に悪いこととかなんだと思うんだよ、西日とか、
うん、
あとさ、段差があったせいでその体の具合が悪くなるとか、
うん、
そういうなんていうのかな、本当に物理的に生き物にちょっと良くないことが いくつかあって、それを言語化してるんじゃないかなって僕は思ってるんだけどね、うん、その黄色いものをどこどこに置けとかいうのはちょっと怪しいけども、うん、でもだって色だってさ、目に入る印象とかで気持ちの変化があるかもしれないじゃない、
うん、
だから別にそんなに風水を信じ込んでるわけではないのだが、
はい、
なんかやっぱしこう、わざわざ運が悪くなりには行きたくないじゃないですか。
そりゃそうですよ、
ね、
事故物件とか嫌ですよ。
うん、なら僕平気だったんだけど、事故物件のあのほら、あの人の本読んでから、
はい、
あの芸人さんの事故物件の本、怖い、
俺はもうそんなの読む前から怖い、読んでもないけど、
うん、まあだからまあでもね、その嫌なことがあった時には今何を考えなきゃいけないのかな、メッセージかなと思うようにはしてるんですけどね。でも小泉さんのその事件は今裏でも聞いてないから、何が起こってるかも分かんないから、
そう
コメントのしようがないですね。
そうです、まあ、とにかく気が重いと
そうですか。いやーね、そういえば僕ね、その携帯を落とした後にね、
はい、
演劇を見に行ったんですよ、でその演劇会場がまた原宿方面なんだけど、すごいおしゃれな場所で、道に迷うような場所なのね。
あ、
で僕 iPhone 地図がないから手書きで慌てて地図書いて、
はい、
それを片手に持って会場まで行ったわけですよ、
はい、
ところが僕の書いた地図が間違えてたらってい くら探してもない。でも結構余裕持って行ったのに、もう時間ギリギリになっちゃって、もうやばいどうしようと思った時に、まあ、ゾフっていうメガネ屋さんがあるじゃない、原宿に、
はいはい、
あそこを目印にしてたから、ゾフの中に入っていって、これはこんな地図なんですけど、どこですかこれって聞いたら、すごい親切な店員さんがいて、2人でね、2人がかりで、地図間違えてますねって言って、最終目的地を調べてくれて、ここだからこう行ってこう行けばいいんでしょうっていうふうに、教えてくれた地図が、まあ僕の手書きの地図と全く違うの。なんかなんでこんな地図がここまで違うのか、自分でもいぶかしがるぐらい、悪夢の中の地図みたいになってるわけ。それで、その人のたちのおかげで、現場に行ったら、意外とまだ始まってなくて、
はい、
その前準備かなんかでお酒とか配ってたせいで、
はい、
僕が着いた時点ではまだ始まってなかったから、
はいはいはい、
ちゃんと最初から見られたという、本当ゾフの店員さん素晴らしい。
それですよ、マスノさん。
あ、ゾフでメガネを買えってこと？
メガネを買うしかないじゃないですか。
そうなのかな。
当たり前ですよ、その店員さんに注文しないとダメですよ。
そうかも、それかも。メッセージはそれか、う
ん、それですよ。
ゾフでメガネを買うことが、何か僕のこれからの未来に、何かあるのかもね。
同じの2つ買った方がいいですよ、ゾフで。
そうだね。
なぜなら1個なくすから。
そうだね。あと2人の人に世話になったしね。
そう。
いや、びっくりした。こんな親切なのかと思って。
安いし、ゾフなら。
なんか思わず帰り際に、全く関係もないのに、ありがとうございますって言っちゃったんだけど、関係ないじゃない。ただ僕が目印にゾフって書いてあっただけで、うん、何一つゾフにはプラスにならないし、買い物もしないわけですよ。
いやもう絶対買わないとダメですよ、原宿の
ゾフか、分かったそういうメッセージだと分かったよ。
で、うん、これそれでね、多分ね、輝かしい未来が開けますよ、
ね、そうだったのかもね。なんでわざとらしいぐらいだもんね、ゾフゾフってなんかドラマだったらさ、そんな複製 わざとらしいよってさ、うん、視聴者からさあの半分青いを悪口言う人たちみたいにさ、
はい、
あのすごいクレーム来ちゃうね。
そうなんですか、
メガネつながりですかみたいな、あざとさにも程がありますから言われちゃうよでも本当のエピソードですからね。
はい。
あ、だいたいこの今中継うまくいってんのかな。いつもと違って確認できないんだよね。
いつもは iPhone でやってるけど、今日はマスノさんの MacBook Air でやってます。
そうで、まあいつもラジオだからあまり画面は見せないようにしてるけど、まあ画面見る方のために言うと、この不思議なカステラみたいなものは11月22日のトークイベントでゲストだった千葉聡さんがくださった栗のカステラですね。あとこのひょっとこみたいな饅頭は、あの演劇うつも一緒に見る友達の中村くんが島根にいた時のお土産で、なんかこうひょっとこなんていうの、こう土壌すくいのイメージのお饅頭だそうです、
うん、で単価オンラインサロンはどうだったんですか。
それがね、結構さ
声が暗くなった。
いや、あのそこそこ人は来てくださったんだけど、まあでもだから単価、じゃあかといってそれ単価オンラインサロンの人が増えるかっていうと、
はい、
もうすでにみんな僕のことは応援してくれてて、知ってる人たちが来てるし、
なるほど、
それでもサロンに入んないのは理由があるわけですよ、やっぱり。
あ、忙しいとか。
とかお金のこととか、そこで自分のやりたいことができるんだろうかとか。
あ、
でも本当に悩ましくて、まあ、しょうがないから今だから見学枠っていうのを作って、
うん、
その無料でね一時的に見てもらうことができる仕組みだから、それで入ってもらって見てもらったりしてるんだけど、
うん、
あと当日の トークの様子は録画したものがあって、
うん、
それも YouTube の限定公開にしていて、サロンの人だけには見せてるんですよ。サロンの人も東京にいない人は見れないじゃないですか、
うん、そうですね、
っていう工夫はしてるんですけど、もうねダメかも、単価 あのだから何か違う広報を取んないと、
はい、
割と盛り上がってはいるんだけど難しいね、サロン。なんか閉じた駆け口になっちゃうの嫌じゃないですか。
そうですね、
うん、あと単価結社っていういつも話しているその閉鎖的な集団と同じ構造になっちゃうわけよ、結果的には。僕が中心となったネット上の結社みたいになっちゃうから、それを避けるにはどうしたらいいかが今悩みどころですね。
なるほど。結社っていうのはあの個人でやるもんなんですか。
まあ、本当は偉い先生がいて、ヒアルキーのトップに偉い先生がいて、その弟子たちがいっぱい連なっていて、新人から偉い人までいるんだけど、ランキングになってるの。
道場みたいになってる。
だんだん出世していくと上のクラスに行くみたいなニュアンスがあるんだよね。
へ、
そうした方が儲かるよって昔から僕言われてて、マスノさんはインターネットの短歌界を牛耳るトップになれば、みんなをこう格付けしていくだけで儲かるってずっと言われてるの、いろんな人に、ネットの人に。でもそれやると単価結社じゃないかと僕は思って避けてきたのね。なんかね、僕がやっぱりこういう暮らしぶりしてると、みんなが応援してどうにかマスのお金持ちにしようと頑張ってくれるんだけど、ことごとくしたくないことなんだよ僕が。お金も、お金が儲かることって で単価オンラインサロンも胸が痛んでるのも月1700円にしたんだけど、
はい、
それもオンラインサロンで普通3000円とか5000円とかしちゃうんだよ、
それ
をどうにか安くしたいからその今そういうサービスノートっていうサービスでやってるんだけど、それでも高いと思う人は高いだろうから、
そうですね、
じゃあ500円だったらいいかって、500円でやったら今度はさあんまり僕に興味ない人が入ってきて荒れると思うんだよ、バカ。
なるほど。
でそれでさ、なんか悪口ばかし書かれても嫌じゃない？
うん、
本当難しいよ。
そうですね、
なんか難しい。
はい
はい。小泉さんは難しいことないの？
難しいことは、
健康づくりは、
健康づくりはね、足が痛いからエアロバイクだけやってるんですけど、なんかモチベーションが上がんなくて1週間に1回しかしないからどんどん体力が下がってげんなりします、
エアロバイクは家にあるの？
空手道場のジムでやってますよ、
はい、空手道場に定期的に通ってるとか、
じゃあ足怪我してからもう1回月謝払ってジムの会費払っていってるんですよ、
は
い、
お子さんは？
あ、もうね、ダンス教室の方が好きだって言って行かなくなっちゃった。
行かなくなっちゃったの、その道場は。
そう、空手怖いみたいで。
小泉さんはさ、スポーツはもともと好きなんですか？
全然好きじゃないですよ。
なんでそうやって道場に行ったりするの？
いや、もうぎっくり腰がきっかけですよ。
でもほら、昔も自主映画見たことあるけどさ、
はい、
結構体鍛えてて腹筋割れてた時があるじゃないですか。
あれはエグザス行ってた時です。
すごいじゃないですか。そう、僕人生で腹筋割れたことはないもの。
いえいえいえ。もうブヨブヨですけどね。
門田さんとか結構腹筋割れたりするの？結構運動すごい得意じゃない？
割れてはないですよ。
あ、でもね、変な話、1ヶ月ランニング休んでるんですよ、そしたら体重が1キロ落ちましたよ。
休むと？
休んだ
せいで、まあ、筋肉が落ちたんじゃない？
筋肉が落ちたのか、走った後にドカドカ食べてたから、はい、それをセーブっていうか、お腹がつかなくなったせいかもわかんないけど。
わかんないですよね。
そう、なんかがっかりしちゃった。あんな9月180キロも走ったのに1キロも痩せなかった。
ああ、そうか。でも年取ると運動しないとどんどん大体の筋肉が抜けてきますよね。
あ、そうなの？
痩せます、痩せます。
あ、
痩せ
るの？でもね、ジムでもう3年ぐらい何もやってなかったベンチプレスを久しぶりにやったんですよ。そしたら4回目ぐらいで元の重さが上げられるように、もともと50キロしか上げてなかったんですけど、だから、なんだろうって、すごいびっくりしたら、先生が、マッスルメモリーっていうのがあるから、それじゃないですか、
うん。そうだね。その一度筋肉つくと覚えてるらしいよね。だからよくさ、そのブルブルな人がさ、こんなに筋肉がっていうのって、昔筋肉あった人なんだよね。よく CM で使われるやつは。
あ
らくんはさ、海外でなんかさ、肉体労働すると急に筋肉つくとか言うじゃない？
へえ。
そんな？
アラさんは海外で肉体労働されてたんですか？
いや、そんなことないんですけど。
ボランティア的な？
いやいやいやいや、そんなことしてないんですけど。いや、すごい歩くので、
はあ、
はい、貧乏旅行で平気で熱帯の中を5時間とか歩いたりとかすることがあるので、そうすると結構な荷物で歩いてるから、
はあ、
体が変わるんですよ。
それもすごくいいですね、はい、僕人生でね、ちょっと悔いがあるのは、はい、若い時に土方をしなかったことですね。
それはどういうことなの？やっぱりさ、こうほら、どういうことなの？
本当に辛い思いを何も味わってこないできたから。
いやでもさ、ほら芸人さんでさほら、プロレタリア芸人だっけ、土方やってらっしゃる方の読むと腰痛めたり、本当大変そうだよ。
いや、そこまで本格的にやんなくても、味わうだけでもすぐ根を上げてもよかったんですよ。ただそこからもう本当に背中を完全に向けてたことが後悔なんですよ。
そうなのか。でもそれはさ、やっぱあれなの、文化系の人が格闘技やりたがるのと近いものなのかな。
わかんないけど、とにかくぬるま湯に後ろめたさがあるんです。
そうか、僕はそんな後ろめたさ一切ない。なんかでも筋トレをね、お金払ってやってたことがあるのは、ハーストレーニング。
はいはいはい。
でもすっごい馬鹿にされたよ。スポーツマンの人とかに言うと、まず筋トレはスポーツじゃないっていうの。しかも、加圧なんていう邪道なことやってるなんて、そんなのはね、筋トレって認めたくないとまで言われたもん。
あ、僕もね、もうやってた時、すっごいムキムキになって、空手行ってる時にやってたんですよ、空手行く前からやってて、当時まだジムとか何もなくてね、水道橋博士の本読んで調べたら、新潟大学のバレーボールの体育会の部活のコーチみたいな人がやってるって言って、そこを訪ねてって電話して、自分で調整してもらってやってね、 その時もう他の道場の人が自分じゃそんな自覚ないんだけど、小泉さん何ですかその筋肉はっつってびっくりされるくらい。
あ、だってほら
前さ見かけ強そうになってたみたいです。
上映会やってたさ、ゾンビの絵があるじゃない、あの松野商店でも売ってるゾンビのなんだっけ、あの
なんでしょう、
DVD もくっついてるゾンビの漫画、ゾンビの森、
はい、ゾンビの森です、
ね、あれに入ってる DVD の映画でさ、すごい腹筋が割れた人がさ覆面で出てくるけど小泉さんなんでしょ。
そうだっけ。
そうなんだよ、それも聞いたんだもん、あの覆面した腹筋の割れた人はどなたですかって聞いたら小泉さんだったんだもん。
そっか、
そうだから、そういう意味ではすごかったんじゃないでしょうか。
ああ、自覚は全然なかったんですけど、下腹がいつまでも引っ込まないなって思ってました、うん、あ、
僕はカーストレーニングは本当1回1万もして月に4回も行
ってた
の、
ね、めっちゃ高い。
当時金持ちだったの当時、連載もいっぱいあったし、それでまあ筋トレしてみたいと思ってやってみたんだけど、なんかね、まあお金がかかるから頑張るじゃない、
はい、
でも1回に30分ぐらいしかやらないんだよ筋トレは。30分体を整えて、その後30分加圧で筋トレするのね、そうすると確かに腕とか首とかは筋肉がついて、
はい、
でも気づいてくれたのは花上優作さんぐらい。花上優作さんはご自身も筋トレとかするから、やっぱ筋肉がどういうのかよく分かってて、麻生さん首とかすごい筋肉ついてますねって気づいてくれたのそれだけで、うさぎさんとか長い付き合いだけど、麻生さんに筋肉があった時期なんてあったっていうもん。ほんとその時お金かけてやってた筋肉なんてもう落ちちゃってるから、とっても虚しい儚い浦島太郎のような筋肉だったね。
そう、まあ僕のしょうもないだ筋トレの話なんかして、
いやいや、でもまあなぜそれを思い出したかというと、その一緒にトークした千葉聡さんって人が、まあ、学校の先生でもあるんだけど、なんか学校のクラブ活動を一緒にやって走り込んだり筋トレしたりしてるせいで、
はいはい、
なんか今どんどん筋肉がついてるらしくって、マスノさんももっと体を鍛えてモテましょうよとかって言うの。
体鍛えてる人なんかモテるわけないじゃないですか。
まあでも励ましてくれてるの。千葉聡さんはすごいいい人で、僕がずっとくよくよしてたのね、携帯落としたとかサロン大変とか、それで同い年の千葉さんがまだそんなに親しくもないのにすっごい熱心にこう励ましてくれるトークイベントだった。
なるほど、よかったですね、
うん、まあ、楽しかったんだけどね、あと千葉さんがやっぱり面白い人で歌ってくれたり、歌あのこう弾き語りとかしてくれるのキーボードで、
うん、
でまあすごい楽しいイベントではあったんですけど、同じ50歳でもこれだけ前向きで長生きして短歌界を背負っていこうという意識をおっしゃってて、まあそんな強い意志を持つ人と僕みたいなね、iPhone どうしよう、部屋も契約できないっていうこの差。
まあ今調子が悪い時期ですよ、しょうがない。
なんだろうね、眼鏡だけは返ってくると思ってたんですよ今日。
ゾフですよ、ゾフ。
本当だね、ちょっとゾフに行ってみる。しかも原宿店に。
そうそうそう、
あの時私を助けてくれた人はどなたですかって聞いて、
顔忘れたんですか。
忘れちゃった。でも女性と男性店長、でも多分僕のその地図とかを見せれば思い出すと思う。この地図、こんな地図を、その地図あんましにもすごいからあの僕自分で写真撮れないから友達に写真撮ってもらって、その写真あのネットの日記にアップしてるから、皆さんもそのどんなその地図が間違えてるかは、マスノのノートっていう日記を読めば読めます。
はい、
はい、
じゃあ今日は
ね、本を決める日なんだけど、
そうなんですよね、なんか本いっぱいお読みになった
そうですね。つい今届いたのがね、小山敦さんのね、とちおとめのババロアですよ。これはね、僕がババロア好きだからきっとねこういうタイトルしてくれたって、
なんと増野さんに向けた本じゃないですか。い
や僕は信じてるんだけど、でもこれすごいの、天皇制がテーマですごいんだよこの本。話
天皇制は何だっつってるんですか。
あのね、うまく説明できない、あのネタバレになっちゃうから、
そうか、
あのそれだけしか言わないけど、
反対してんですか、賛成してんですか。
詳しくは言わないんですけど、うん、いやすごいよ小野さん、こんな制度社っていう詩の出版社から出てますね、
はい、
でも1400円だから結構ブスブスってると思う。
へえ、まあ、東十条2200円でしたもんね。
こんな可愛らしい表紙にね似つかわしくない過激な小説なんだけどね。
へ
え、でも面白いよ。
へえ、
なんかある考えやこういう思想を伝えるときに小説のスタイルを取るっていうのがすごいこうもうなんていうの、進行調的になってるから、
う
ん、文学界とか文芸とかに載ったものとかと書き下ろし、もうどんどん小説は書いてらっしゃるらしいので、まだ届いたばっかしなので一切見てませんけどね。でも表題作は雑誌掲載時に読んで面白かったですね、で今あの小泉さんにはこのね、錦美玲子さんの本を読んでもらって
る途中、お借りして今日半分ぐらいまで読みました、
うん、これは
すごく面白い。
面白いでしょ。 太宰治賞っていうのの候補になって、うん、ちょっとラジオでは見えないけど、太宰治賞の作品集がこれで、まあ、これに選評が載ってたりとか、選評もだから小泉さん見るといいよ。あと、筑摩の最新号にこの本の紹介記事が載ってたりする。筑摩っていう雑誌です。
ここに登場人物で美術の先生が出るんですよ。うん、その人がね、すっごい創作にまっすぐな気持ちの持ち主で、うん、最近体調が悪いのと、漫画の仕事が忙しすぎるのと、あと、今週叱られるの気が重くて創作意欲が激減してるんですよ。
そうなの？え、わざわざ叱られに行くみたいなことなの？
そういうことではなくて、詳しいことは言わない
けど、はい、わかりましたよ。
とにかく気が重くて、はい、だからこの登場時美術の先生のまっすぐさにとってもちょっと気持ちを打たれてしまいました。
結構さ、結構構造的には大変なことが、大変な人生、人生大変なんだけど、うん、読んでる分には楽しい世界なんだよね。
あ、まあ、ただね、ちょっとね、アッパークラスっていうか、うん、僕の生きてる世界よりもずっと高収入だったり学歴が上の世界で、そこはまああんまりこう馴染みがないっていうか想像できないんですけど、
つまりちょっと中流の上みたいな暮らしぶりだと。
上の中ぐらいじゃないですかね。
そうか、アッパークラスだと。
うん、だって赤坂見つけだし。
うん、まあね、赤羽ではないということ。
赤羽、まあ、新潟の変なゴミみたいな田舎ではないっていう、
うん、その辺の問題はね、生まれ育った土地のことはもうみんな言うもんね、うん、
まあ生まれ育って生活圏ですらないですからね。
うん、まあね、
全く関わりがないですよ。ビバリーヒルズに見える。
あ、そうですか。そういう意味では僕は結構、まあ、一応東京隅っこ生まれだけど、うん、そんなには違和感なかったな。
あ、
そうか。でも小泉さんっておじいさんが亀田製菓の創業者だし、
まあ確かにね、それで、まあ、貧乏人気取りみたいなこと言うのも嫌みったらしいですね。
うん、そうですよ、
まあ、生活に困ったことはありません。
お家も行ったことないけど大きそうじゃないですか。
店と兼ねてますからね。
うーん、そういえばお菓子の小泉はそろそろクリスマスシーズンじゃないですか。
そうですね、
クリスマスケーキは今年も販売するんですか。
販売します、今年は販売しますよ。
ぜひお菓子の小泉で、
ええ、ぜひぜひ。
小泉さんの家は亀田製菓とは別にお菓子の小泉っていうお菓子屋さんをやってるんですよね。
零細企業です。
ウェブサイトもあるんですか。
ウェブサイトもありますね。
ウェブサイトでわざわざ新潟から届けてくることもできるの。
あ、そうですそうです。ケーキも発送いたします。ケーキはダメですね。
生菓子的なもの、
焼き菓子とか。
焼き菓子的な、はい、なるほどね、わかりました。
で、他の本は、
他の本っていうと、それ単価オンラインサロンで僕紹介した本がこれなんだけど、表現の技術っていうね、CM を作ってらっしゃる高崎さんっていう、ほら、ホノカーボーイって映画知らない？
今やってるやつですか？
もう昔の映画。
あ、そうなんだ。
なぜかすごく新宿2丁目で人気があるホノカーボーイって映画の、脚本とプロデュースをやってらっしゃる方でもあるんだけど、高崎、僕会ったことあるんですよ。一緒に人前で喋る仕事したことがある。その時にこの方が僕の簡単タンクの作り方っていう入門書をもとに広告のことを語ってくださったことがあって、それでまあ文庫になったばっかしてたから表現の技術読んでみたらすごい面白かったんですよ、
うん、
こういうふうに表現、映画ってこうなんだとか、いろんな映画も作ってるし広告も作ってる人で、例えばこの人の広告で有名なのは、インテル入ってるでこうトゲが刺さって、あ、いて開いてって言って、開いたって、開いたい開いたいって言っちゃう CM 知らない？
なんとなく覚えてる気がするけど明確には覚えてないですね。
開いたいとか、それとかいろんな、なんか結構、ね、読むとね、あ、この CM 知ってるっていうか、CM 出てくるんだけど、なんかね、僕はこの考え方がすごい面白いと思って紹介したんだけど、結構短歌の人たちは賛否両論で、結構 CM 自体が好きじゃないって人が多くて、嘘があるとかいろいろ言われて、だから僕もね、確かにね、高崎さんには申し訳ないんだけど、カブラギっていう名前が読めない CM 知らない？なんかさ、こいつの名前誰って聞くとさ、カブラギだよっていう。
今やってるやつ。
だいぶ昔。で、カブラギって字が読めねえよっていう CM なんだけどさ、絶対昔の友達でカブラギって名字の人がいたらさ、
うん、
思い出すよね。
僕のね高校って僕剣道部だったんですけど、うん、隣に柔道部閣議場でやってて、うん、そこにいた女の子が鏑木さんって言って、うん、むちゃくちゃ強くて、うん、全国大会に出てましたよ、うん、
なんかさそういう読みにくい名前ってさ一度読むとさ、うん、例えば氷室とかさ、うん、教室って書いて氷室だとさもう覚えちゃうじゃない、うん、だからかつて友人だったならどんなに時間が経ってても鏑木出た時にさ、うん読めないことはないと思うんだよね。
ねえ、だからね、そのね、鏑木さんの印象が強烈で、うん、色がすごい黒くて、うん、でも顔立ちがキリッとして、すごい綺麗な女の子だったんですよ、痩せてて、うん。なんか本当にね、武将のお姫様みたいな名前もそんなだし、うん、かっこいいって思ってました。
うんその人がもし名前誰だったっけってことはないけど
絶対ないですね
ないけどでもその字ってすぐ覚えたでしょ鏑木って、うん、でこれだって錦見って読むんだけど錦見さんって知ってしまったらもう読み間違えることはないと思うんだけどな
錦見って読むんだ、
うん、と思ってその CM 見た時は僕もいやこの CM 嘘があるっていうか伝えたいことはわかるけども読めるよ鏑木きっとって思っちゃったんだけどなんかね僕以外の人はもっともっと厳しくてもっともっといろんなことに、うん、ああでもないこうでもないって言っててすごい議論が盛んになったので、うん、面白かった、
まあ、なんかまあ、CM に関係あると思うんですけど、うん、テレビ業界とか何でしたっけ博報堂かなんかが、うん、に偏差値80偏差値じゃないや知能指数80くらいの人を対象に作るんだみたいなこと言ってたじゃないですか。
あ頭が悪い人、
ね、そうだから短歌やる人とか言葉に明確ななんかセンスとか意識があるし頭もいい人が多いから、うん、そういうところで腹立ってる人多いんじゃないですか。
そうだねなんかさその頭の良さ問題はすごく悩ましくて、うん、短歌の人って頭いい人しかやんないの、
うん、
それが僕ちょっと嫌なんだよねみんなと兄弟とかなんだもん、
う
ん、
そうか
そんな人たちだけでのさなんかこうエリート意識みたいなものがさねえなんていうと錦見さんも頭いいからあれだけどさそ
うそうそうだってもうさらっとね学年で5位とか書いててね
、うん、頭は良かった人しかやんないジャンルなのちょっとある意味
うん、
うん、そこがね僕とかは全然頭良くないと自分で本当に素直に思ってるから、
はい、
物もなくすしね、そこでの戦いがいつもあるんだけどでもまあ高崎さんはでも確かにその気になるとこあるとしても考え方のつまり全く天才的じゃなくてもこう考えれば新しいものが作れるっていうすごい刺激になることがいっぱい書いてあると思うんだよね。で短歌の人たちに最も欠けてる発想だと思ったんだよ。例えばコマーシャルっていうのは、
はい、
探してでも見たくなるものじゃなきゃダメだと、
はい、
探してでも見たくなるもの教えたくなるものを広告は持っていなければならないっていうので、
うん、
短歌とかも本当はその本当に何その短歌面白いじゃないってみんなに伝えたくなるようじゃないとダメだと思ってるんだけど
確かに
そういうことから最も遠いのが短歌の世界で、
うん、
頭のいい人だけがこの表現のこの部分がすごくいいよねっていう細かいところのセンスを競うものになっちゃってるのね
へ
っていうことをアンチとしてこの本を置いてみたかったってで短歌サロンで紹介したら、まあ、賛否両論だったからよかったんだけどねでも面白い本なんで小泉さんにおすすめしますよ。
ああ、ありがとうございます。
あと小泉さんに貸していただいたというかおすすめしていただいた小田島隆さん、小田島隆さんも僕一緒にトークさせていただいたこともあるし、
はい、
すごい恩人なんだけど読まなかったのは僕アルコール飲まないから、
僕アル中の話とか本が大好きなので、
うん、タイトルは上を向いてアルコール。
そう。
ダジャレがうまいんだよね。小田島さんってデビュー作がそもそも我が心は愛しにあらずっていう、
うん、
石にあらずから取ってるんだよ、
うんうん、
でそのこれは読んでなかったのだから僕アルコール関係ないから、
はい、面白かった
ですよ。面白かったです、確かにお目にかかった時に飲みに行っても飲みってかご飯食べに行ってもお酒一切飲まなかったから、すごいよね。
そうもうずっとね20年ぐらい断酒されてる
って 書いて
たと思います。
いやすごいよそれは
ね
だってそれでそのまま死んじゃう人だっているわけじゃない。中根真奈子とか
そうなんですよ、
うん、それでもちょっと進めていただいたので読もうと思います。 あとは届いたばっかしの、亀止め監督、カメラを止めるの監督、上田慎一郎さんの昔実施 ほぼ実施制作したあの出版社に騙されてお金を160万ぐらい払って作った本の復刻版です。
なんと。
でなんか映画がヒットしたおかげで出版社が出したいと言ってきて、ついに復刻版が出ました。
あれですか、なんかあの新風社みたいなところで騙されてるんですか。
そう、新風社、新風社とのライバル会社だった文芸社で出したんだよね。あ、それ僕言っちゃいけなかったのかな。でもまあ普通に流通してたもんだから言っちゃうけど、
はい、
まあ、空前の大ヒット作のおかげで、後書きにも書いてらっしゃるんだけど、この実質制作のこの本のどんな人、女子高生っていう切り口が後に恋する小説家っていう短編映画になったんだけど、
うん、
その短編映画のヒロインが亀止めのヒロインなんだよ。
あ、そうなんですか。
柚木さんっていう人が、ほら最後まで生き残る女の子、
女の子、うん、血だらけになる、
そう、その人がヒロイン演じることになって映画がヒットしてるから、
うん、
もうこのことがもう今回収、伏線回収ですよ。
なるほど。
自費出版してみんなにすっごくさ、からかわれたんだって。騙されたバカだと。で当時ブログとかにそのこと全部書いてたの。
はあ、騙されたっつって。監督が、
いや違う違う、あの160万払えば本出してくれる、やったーとか書いてたの。それで何があってもワクワクしてるってことで、ワクテカ君ってあだ名になったんだと。
はあ、
いつもいつもワクワクテカテカしてる痛いやつって意味で。で、2チャンネルにスレッドが立ったんだって、ワクタカを語るスレッド。
なんと。
連日格も止まらなくなって、
はあ、
それでその半分自習出版の本も、発売前に増刷が決まったんだって。話題になったから。だけど売れなかったっていうの。で、僕の元には。
増刷もお金かかるんですか？
増刷はこれ、ていうかこれはもちろん、あ、わかんない、それ。増刷も払ったのかもね。僕の元には100万円以上の借金と在庫の山が残った。だいたいこの直前に、マルチっぽい仕事で騙されて、やっと借金を返し終わった後なんだろう。
しょっちゅう騙されちゃう。
いや、でも僕そこがすごいと思うんだよね。
そうですね。
その、
素直な人
ですよ。すごい素直な人なんだよ。あと、それで別に恨まないんだもん、あんまり。
あの
ご本人に対談した時お目にかかって、いろいろ言ったんだけど、全然恨んでないんだよね。
なるほど。
それで結果的にはこうやって復刊されるわけじゃない。大体初版本だって、その、騙されて作った本だって、今だったらみんな欲しがるに決まってるから、イベントとかで、その古い本もサインして売るとかしたら、みんな買うし、
うん、
セットで売ったりしてもみんな両方買うと思うから、
そうですね、
もうね、何もかもがプラスですよ。
そうだね。ね、いいことだ。
まだこれも届いたばっかしで読んでないんだけど、多分監督、この監督の今までの短編いっぱい見てきたから、面白いんだと思うんだよね。
はい、
小説としての体裁はわかんないけど、後にこれがまた映像化されることもあるかもしれないし、若い時の上田監督の写真がこれですよ。皆さんは見えないでしょ
うか。あ、ほ
ん
とワクテカって感じだ。
ワクワクテカテカ。
うん、
それ後書きでそのことの詳しさも書いてるし、当時のブログも全部残ってて、みんなに非難されたブログも全部残ってるから読むことができるんで、
ハケッペロゲでいいですね、
うん、消してないんだって。それで、
俺だったら恥ずかしくて消してしまう。
これ元の版元は恥ずかしいよね、うん、だってさ、こんなことになったらさ、その何、半分お金負担させたのもさ、
うん、
誤ってさ、増刷したいだろうけどできないだろうしね、
うん、あれですか、その会社今も存在してるんですか。
それは僕よく言いにくいんだけど、
はい、
僕も詩集出してる新風社って会社はもともと詩の出版社で、詩の世界の常識でね、詩の世界ってほとんど自費出版だから、
うん、
それを応用して詩じゃないものも自費出版して、
うん、
その代わり書店には置きますよっていう商売を始めたのが新風社だったの、
うん、僕もそこのあれでちょっと出したことありますよ。
それを真似したっていうか、後からやったのが多分文芸社で、まあ、どっちが先か分かんないけど、ライバル会社だったの、
うん、
でまあ噂ではそれこそ、そのライバル会社の文芸社がこうアンチキャンペーンしたせいもあって新風社の倒産が早まったって説前ぐらいなんだよね。
は
あ、まあ、新風社は新風社で確かに調子に乗ってたというか、海外支店とか作っちゃったりして、う
ん、だってね、南青山のマイクロソフトが入ってるビルに編集部があったんですよ、うん、
で僕がね、会った時にはまだ国分寺のマンションの一室でやってたの、うん、
はあ、
で3年ぐらいかけてやっと作った刺繍が、僕の場合は印刷代は全部持ってくれて、 で半下って言って印刷する前のものは全部手作りで僕がして、うん、表紙デザインは友達に頼んで、僕の負担は自分で半下作りしただけで、うん、あとはその印刷も製本も全部やってくれて流通もしてくれて、しかも売れたの意外と、
うんうんうん、
それで愛蔵版まで出たのね、
うん、
で愛蔵版は一般作ったら出版社が潰れたから、うん、その本を買い取って、うん、今マスノス店にはその刺繍の愛蔵版が、
うん、
何百冊買い取ったんだよね。でまだ半分ぐらいあるんじゃないかな。
あ、その上にあったやつですか。
これマスノス店にいっぱい積んであるんだけど、実は佐々木あららくん家にもかあのしまってもらってるからで燃やすとダイオキシンが出るんだよ、このプラスチックが。
へえ。
という自然に優しくない刺繍なんだけどね、
まあ、ダイオキシンはね武田教授が何の毒でもない
って言ってました。そう、そういう人もいる。で、まあ、とにかくそのガムテープで風がなるっていう刺繍で、僕の場合はそうやって、まあ、買い取ったけど印税ももらってたから、その愛蔵版は、うん、全然僕も損はしてないんだけど、ただまあ在庫を抱えて悲しい、それこそこの本の在庫があったせいでマスオ書店始めたようなもんなんだもん、実は。
へ
ー。そういう意味ではこのドーナツの穴の向こう側の大成功ぶり、
はい、
こう映画がヒットしたことによって何もかもがプラスになっていくっていうことの、もうなんか漫画みたいだもんね。
素晴らしいですね、うん、オセロの大逆転みたい。
そう、こんななんか本当に人なんか廃人死ねほしいよ ね、
そうですね。
こんなに面白いとさ、なんか劇的なことで死を迎えたりしそうじゃない。
はい、
本当にそうなんないでほしいと祈っていますよ。
そうですね、
っていう小説が届いて、あと小泉さんとは語らないけど、鈴鹿慎君からゲイだけど質問あるって本をもらいました、はい、僕はこの本語りたいのすごく。
なるほど。
でもちょっとその語るための、まあ、鈴鹿君本人と語ってもいいんだけど
さ、それが一番いいですよ。
まあね、でもなんか、まあ、そろそろ語ってもいいよって人がいたら、ちょっとこの番組とは別扱いでやりますのでね、連絡ください。
はい、
ということで、どうしようか、課題文は。
そうですね、僕リトルガールズがいいと思います。
いや、リトルガールズをフィクションにして、ノンフィクションどうします？
そうですね、まあちょっと表現の技術読んでみたいですね。
あ、読んでみてくださいよ。これは僕はかなり面白くて、
はい、
ただ言われてみるとその肝心の人たちの指摘って正しくて、
うん、
確かにそう言われればここには嘘があるんじゃないかと思える部分も多いんだけど、
うん、
コマーシャルってさ、やっぱり自分たちの企業の考えを伝える関係でさ、
うん、
絶対嘘は入るんだよね、
うん、
だって望んでもない企業の考えをみんなに伝えるための考えなんだから、
うん、
その表現が、
うんうん、
だから高崎さんはまだ良心的にやってるっていうか、みんなに寄り添ってるんだけど、
うん、
それでもやっぱりご都合主義というか、
うん、
なんだけど、ただアイデアの一個一個とか、こういうふうに考えたらいいんじゃないかっていう提案はすごい勉強になった。
へえ。
ただなんか本当この高崎さんが脚本書いたこのカーボーイも不思議な映画なんだよね。
へ
え。なんか多分映画マニアとかは批判すると思うんだけどね、でもなぜか本当新宿2丁目ではそんな新宿二丁目的な描写があるわけじゃないのに、すっごい人気ある映画なんですよ。
じゃあこれとこれにしましょ
う。じゃあそれにしましょうか。
じゃあ
ちょうどいいんじゃないでしょうか。
西見恵理子さん、リトルガールズ、ルールズと
表現の技術、
高崎拓磨さんですね、うん、表現の技術を次回の課題本といたしましょう。
はい、僕でもね、予言しとくと、鈴懸くんの芸だけで質問あるはかなり評判になると思う。あと鈴懸くん自身が売れるんじゃないかな、これで。ちょっとパラパラ見ただけなんだけど、意外とこういう本なかったな。つまり普通の芸の人で、あんまりそのキャラクター付いてない、ほら、マツコデラックスさんっぽい感じではなくて、
うん、
その辺にいるお兄さんでイケメンなのに、芸を公言してて、
うん、
で、芸ってこうだよってことを書いてて、個人的なエッセイも書いてて、最後に短歌がついてるの、こういうふうに。
へー。
で、それが、このスタイルが良くて、
うん、
短歌いっぱい読むよりも、こういうふうに読んだ方が楽しいから、
うん、
結構テレビとかで紹介されたりする機会が増える気がする。
へ
ー。で、そういう人が必要な時には鈴懸君にまず声がかかるっていう流れになると思うから、
うん、
今予言しておきますけど、本当にみんな知るようになる気がするな。
うーん。
後書きにちょっと僕の名前も出していただいてるんだけど、本当あやかりたいぐらいで、なんか本当にイベントとかまたできたらと思うんだけどね、
うん、
僕に短歌という表現を与えてくださった天野圭さん、田原桝さん、増野浩司さんって書いてくださっているんだけど、まあ、本当は天野圭さんっていう歌人が割ときっかけで短歌を始めたんだって。
ほう。
彼の短歌はね、こう、あ、まあ、その人にもいっぱいあるんだよ。刺繍にした、短歌を刺繍にして、キャンパスに発表するっていうことをやってて、その、まあ、ラジオだから見えないけど、まあ、その書店に来れば見れるんだけど、探せばウェブにも売ってるんだけど、今はほら、中継では見れる、こんな感じ、素敵でしょ？こう刺繍、彼が自分でやってんの。
手書きじゃなくて刺繍なんですね。
そう。眠ってる君のことだけ切り取った無声映画の監督になる。
へ
え。で、こうやって刺繍で見るとすごい感じいいから、こういう見せ方みたいなものを、本当は僕、短歌オンラインサロンでこういうことを考えていきたいんだよね。その短歌をどう伝えていったら魅力的かとか。ということで、まあ、鈴懸さん、活躍してほしいですね。
はい。
はい。まあ、上田監督はわざわざ僕が言うまでもなく、もう大ヒットだけどね。うん、あの、この小説も楽しみにしています。
次はどんなの撮るんでしょうね。
でももうね、だから、カメラを止めるのは撮った後も、違うものも短編とかで撮ってるの、実は。だから、全然その何デビュー作っていうかみんなが知ったのがこの間だっただけで長年やってらっしゃるから、
うん、
そんなに急に失敗作取ったりしないと思うけどね。
なんか対策の話が来るじゃないですか、
きっとね。
そう、
なんか意外なもの取ってほしいですよね。そんなの取んのみたいな。
あ、まあ、僕の漫画でもいいですよ、うん、
ねえ、なんかさ、でも僕むしろ上田監督の短編とかを知らなかったことを恥じてしまったな。なんでそんな評判になってたのに、もうちょっと噂になっててもいいわけじゃない。上田監督面白いよって。
そうですね、
全く知らなかったから。
僕も全然知らなかった、
うん、
あ、でもね、あの渋谷映画祭の人らとか、あの、そうだ、田中真知子さんいたじゃないですか、夜昼映画に来てた、
うんうん、
あの方が上田監督ともちょっと関わり合ったみたいですね。
あ、本当。
そう、だからカメラを止めるなを最初にもう完成した直後のなんかで面白い面白いっつって見たり宣伝されたりしてましたよ。
うん、なんか僕もなんかあるイベントのチケットがなくて諦めてた時に譲ってくださった方が結構監督と同じ脚本のワークショップに参加してた方だったりして、
うん、
そういう長年応援してた人もいっぱいいるんですけどね、
うん、
なんか本当にこういうこう不思議な大ホームランみたいなこととか歴史を変えるみたいなことが起こってるってすごいことだね。
素晴らしいですね。
うーん、
いいことだ。
亀止め以後だもんね。こういう前例があるだけでさ、インディーズ界とかが盛んになるだろうし、
そうですね、
予算がなくても諦めずにすごくいいものが作れるっていう考え方で作られたものがどんどん出てくる気がするな。
あ、なんかね、あれ見たんですよ、あの若松プロの止められるか、
うん、俺たちを。
あれも素晴らしかったです。
面白かった。
面白かった。
カメラを止めるのの逆みたいな、止められるか俺たちを。
どっちも止められない。
なんか昔の実在の話を元にしてんの。
そう、なんかね、あの若松プロでさ初めての女性助監督がいらっしゃって、
うん、
その方を中心にした電気映画なんですよ。
うーん、
で若松浩二もすごい尖った映画作って評論家にバンバンあの褒められてたけど、
うん、
お客はまるで入んなくて、
うん、
じゃあ次はちゃんと当てるぞっつってエロいのものすごいピンク映画作ったら、
うん、
今度評論家になんだあれはってすっごい叱られてたり、そういうとことかね、みんななんか映画に向かってね、こうカーッとなってる感じが素晴らしかったですよ。
なんか現実には近いの、つまり事実を元にしてるの。
事実、
あの
ほぼ事実じゃないですかね。
これはボヘミアン・
ラプ
ソディが現実と違うってみんな怒ってるじゃない。
あれでも素晴らしかったから、
なんかみんなクイーン詳しい人ほど、うん、いや本当はこうじゃなくてこうなんだとか怒ってない。
俺はそんなに詳しくないけど、あんな素晴らしい映画に作ってもらって何を文句があるんだって、うん、そこに対して俺は腹が立ってますよ。
でもほら将棋の映画でサトシの青春って映画が、はい、やっぱり現実の将棋の指したちのことをね、
うん、
複数の将棋指しを一人の人にまとめちゃってたりするの、
うん、
何人かの人が言ったことを全部羽生さんが言ったことにしてたりするのね。
うん、
そういう改変ってどうなのかな。
まあ劇映画だから
気にしない人は気にしない、気にする人はすごい気にする
よね。フレディ・マーキュリーがエイズをこあの分かったのがあのライブエイドの実はそれよりずっと後だみたいなのを、
あ、時間軸が違うんだ、
時間軸をずらしてライブエイドの前にメンバーに告白してそのライブエイドの場面をより感動的に見せているとかです
よ。あ、なるほどね。
そう、
それは怒る人はいるね。
だけどね、そう、あ、今回の見てそれ以上の結果があり得ると思ってんのって思うんですよ。
まあでもそこにこだわるんだったら、うん、そのライブやって実はこの時には言ってなかったがっていう風に表現するしかなかっただろうけど、
うん、
そこでもそこってさ人によるよね。それで平気な人とさそんなの許されないって人がいるよ、うん、うん、あと実際にあったことってことを一応売りにしてるわけじゃない、
はい、
そこでさそこが重要だと思うんだよね意外とね。
あ、
うん、まあでもその辺はまだ見てないので、うん、僕終電なくしたら見ようと思って、
はい、ぜひご覧ください。おすすめです。
そうですか。
僕は初日に見ましたよ。
そんなにも好きなんですかクイーンが。
割と好きですね。
クイーンってどうなの。でもそれこそさマーキュリーはバイかゲイなんでしょ。
その場面もねとても面白い場面になってる。
だってさ公言してる半ば公言してるゲイの人なんてモテるに決まってるから、そりゃ地味を縮めるほどのこう経験をしてると思うんだよね。
ずっとねフレディ・マーキュリーロン毛で中性的な装いだったんですけど、うん、ある時80年代でもうヒゲ面のおじさんになったんですよ、
うん、
その時にそれヒゲ面なのにメイドの格好可愛らしい格好をしてフリルみたいにつけて送信、
うん、
してる PV が MTV で当時見たんですよ、
う
ん、あれ見てなんか向こうのミュージシャンのセンスってすげえなーって思ったんだけど、
うん、
そういう性的趣向だったんです。
なるほどね。でもその辺はみんなどう受け止めたの。いや音楽性がすごいから気にしないの。
いやだからぶっ飛んでんなって思いましたよ当時は。ただそれ以上の感覚はなかったです。
そうなのか。音楽って面白いね。
センチメンタル岡田氏が歌がとにかく神がかり的にうまいから好きって言ってましたね。
あ、そう。
僕は分かんないんですけど。
そうか、センチメートル岡田君はどうだろうか、僕と話す、ゲイのこと話すのも彼はバイだから。
いいか、
ね、彼は最近忙しいの、子供もいるし。
最近会えるようになったんで、後で話します。
あ、本当？じゃあその辺は、そのライブ行きたいと思ってるんだけど、なかなかね、うん。
大学もあります、うちで。
そうそう。
さあそれじゃあといったところで、
はい、
今日はお別れしましょうか。
はい、じゃあ小泉さんはこれから、
はい、あ、池袋漫画教室
で、
初心者漫画教室します。
単発でも受けられるそうなので、
そうですね、
中でも駆けつけてみてください。
池袋コミュニティカレッジ6時半からです。3000円ぐらいですよ。
多分ね駆けつけて受けさせてって言ったらねちゃんとやってくれるよ ね。
そうですね、
その場で混ぜてくれて後でお金払えばいいんだよね。
あ、でもね受付が終わっちゃうから先にやってもらわないと。3500円からぐらいかな単発は。
まあでも多分そんなに大丈夫だと思うよ、
はい、
僕もちょっと関わってた時の印象からすれば、
はい、
飛び入れ関係です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい、ではでは、
さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。